それでは2018年度第3四半期決算の説明会を始めさせていただきます。まず当社の出席者を紹介いたします。代表執行役専務平田雅義です。主計部部長松永康弘です。進行を務めます広報やる部の原です。本日は平田から説明させていただいた後、質疑応答の時間を設けさせていただいております。終了は3時45分ごろを予定しております。それではお手元にお配りしております資料のうち、スクリーンに表示しておりますパワーポイントの資料に基づきまして平田よりご説明させていただきます。
財務部門を担当させていただいてございます平田です。お忙しいところいつもありがとうございます。ご来社いただきまして、それでは早速ですね、パワーポイントに基づいて第三四半期の決算の概要、それからですね、通期見通しの修正をさせていただきますので、その内容をご説明させていただきます。まず5ページをご覧ください。いつものようにですね、決算の概要をここでご説明をさせていただきたいと思います。まず売上高でございますが、インフラシステムソリューション、あるいはストレージ&デバイスソリューション、こういったところは増収になりましたけれども、エネルギーシステムソリューション、これがですね、火力あるいは送配電の事業でですね、減収と なりまして、全体としてはですね、1500億円、5.5% の減収という結果に、9ヶ月累計ですけれどもなっております。損益の方でございますが、まず営業損益です。インダストリアル ICT ソリューション、これが増益になっておりますが、それ以外についてはですね、悪化ということで全社で470億円の減益となってございます。営業外損益につきましては、今年はですね、東芝病院の譲渡益がありましたけれども、前年同期にですね、ランデスギアの売却をしているためですね、差し引きで営業外損益は減益になってございます。合わせ持ってですね、税引き前損益では前年同期に対して775億円の減益ということになりました。当期純損益でございます。非継続事業にですね、メモリーの売却要求益を計上してございますので、前年同期に対して約9900億円の増益、1兆216億円という数字になってございます。6ページです。フリーキャッシュフロー、1兆4054億円のプラスということです。これもですね、メモリーの売却によるキャッシュインですね、これがあったことによって、大きくプラスになっているという内容です。株主資本でございますけれども、当期の純損益の増加、それから一方でですね、自己株取得による減少、こういったものがありですね、12月末には1兆5864億円、株主資本比率は 36.7% という数字になってございます。続きまして7ページでございますが、これは今説明をさせていただくたところなんでですね、後でご覧いただければと思います。8ページも同様でございますが、一番下、為替ですけれども、キッシュが106円、というところからですね、5円ほど円安になって111円で、9ヶ月ができているということでございます。続きましてですね、営業損益の前同比較です。前年同期の営業損益、これはですね、555億円でございましたが、ここから前年同期の緊急対策の効果、これを一旦除きます。それから売却したランディスギア、映像パソコン事業の影響、こういったものを除くとですね、約450億円の黒字であったということになります。これに対してですね、18年度第3四半期累計でございますけれども、為替で若干の前年同期に対しては悪化15億円ですね、こういう影響はあります。それからですね、ストレージ&デバイスを中心とした売価ダウン、これが約80億円ほど、それから火力の新設案件などで減収になってございます。こういったことでですね、エネルギーシステムソリューションが減っている、あるいは データセンター市場ですね、これの一時的な減速、それから中国市場の停滞などを受けたストレージ&デバイスソリューション、こういったところが減収になり、この減収の影響で合わせ持って240億円ほど、営業損益を押し下げる影響があったということです。それから、この第三四半期でですね、総変電配電事業において、国内案件のですね、コストの増加、これの引き当てが必要になったこと、あるいはニューフレアテクノロジーに係るのれんの減損、などの一過性の費用、約240億円ほどございますけれども、こういったものがあります。一方でですね、17年度にインダストリアル ICT ソリューションが、構造改革やっておりましたんで、その効果が出ているとか、あとはエネルギーシステムソリューションを中心にですね、海外の不採算の、海外拠点ですね、こういったところをですね、連結除外したということでですね、経費の縮減効果があり、固定費が減っていると。これに加えてですね、一部まだ緊急対策継続してございますので、その効果を加えて82億円の9ヶ月での営業損益黒字という数字になってございます。これがですね、営業外損益の中身でございます。先ほどちょっとご説明しましたように、東芝病院の譲渡益、これが239億円ありました。それから東芝メモリの持ち分法損益、これ後でご説明しますけれども、2級の時よりもだいぶ少なくなってございますが、これは75億円、あります。一方で前年同期にはランデスギアの売却益668億円があったということで、合わせ持って300億円程度のですね、悪化ということでございます。11ページがフリーキャッシュフローの説明でございます。一番右が今年度の9ヶ月間の累計でございますが、冒頭にご説明したように、この18年度はですね、メモリー事業の売却に、関連して投資キャッシュフローが、プラスサイドに触れてまして、1兆4583億円が計上されています。これを除きますとですね、当期の、投資キャッシュフロー、これが約、マイナスの1200億円であったということです。一番下にですね、メモリーの売却の特殊要因を除いたフリーキャッシュフローを記載してますけれども、この18年度9ヶ月間ではマイナス530億円であったということです。ちょうど中ほどがですね、前年同期17年の9ヶ月累計でございますけれども、営業キャッシュローの方ではですね、昨年はウェスティングハウスの親会社保証を、アメリカの電力会社に支払ったというふうな影響が入ってます。それから投資キャッシュローの方ではですね、ランディスギアが IPO をしたということで、我々株式を売却したという影響が入ってますんで、この2つをですね、除いた、補正後の、キャッシュフローという意味では、一番下にございますように、約1600億円のマイナスということで、1000億円ほど改善はしています。ただですね、ご案内のように、18年度の6月からメモリー事業が抜けてますんで、メモリー事業、前年度はメモリー事業の投資があったと、それが今回なくなったということで、その影響は約1000億円ほどございますんで、メモリー事業を除けばですね、実質的にはキャッシュフローの水準は変わっていないと、いうことになってございます。次がですね、バランスシートの内容でございます。左が資産サイドでございますが、現預金、一番上の現預金ですね、これが自己株式の取得あるいは有利子負債の返済によって減少はしましたけれども、メモリー事業の売却対価、これが入ってきてございますので、18年の期首ですね、9ヶ月前に比べては大きく、現預金が増えているということです。それから一番下のその他資産はですね、日経の決算の時にもご説明したかと思いますけれども、メモリー事業への最終資額3505億円ですね、これの投資勘定がここに入っているんで、その他が増えているという内容です。それから一方、メモリー事業の売却によって、3月の時点では 非継続事業資産がありましたけれども、まあ、これが除外されているということで、まあ、資産全体で合わせ持って1400億円減っているという内容です。それから、右が負債サイドでございますけれども、非継続事業の負債、これが、まあ、メモリーがなくなったことでなくなるということと、それから社債の償還あるいはですね、借入金の返済を順調に進めてますんで、こういったことで有利負債が減っているということと合わせ持ってですね、9500億円の減少になっているということです。続いてですね、セグメント別のご説明をさせていただきたいと思います。14ページは総覧になってございますので、詳細はですね、10ページ以降で説明をさせていただきます。まずエネルギーシステムソリューションでございますけれども、売上についてはですね、前年同期に対して1568億円の減収ということです。火力と水力、ここではですね、特に火力がですね、脱炭素の影響によってですね、市場規模が縮小しているということで、国内火力中心にですね、530億円の減収となっています。送変電配電事業ではですね、一つはインフラシステムソリューションへ配電事業の事業移管をしてますんで、まあ、この分が減っていること、それから海外関係会社の構造改革ですね。先ほど不採算事業を切り離したということがございますけれども、まあ、それによってですね、561億円の減収になっています。加えましてですね、昨年売却をしたランディスギアの、まあ、売上高が今年はないということで、こういったことも減収の要因になってございます。営業損益でございますが、前年同期に対して142億円の減益ということです。特にですね、送変電配電事業における追加コストの引き当ての増加、あるいはランディスギアが連結除外になりましたので、ランディスギア利益出してもございましたので、まあ、そういったものがなくなったということで、前年同期に対して悪化してございます。まあ、特にですね、この第三四半期で、送変電配電の国内案件での引き当ての増加、これが発生してございます。19年度以降はですね、このようなことがないように、エネルギーシステムソリューションには受注時点での受注の源泉ですね、それからあとは工程管理の厳格化、こういったことの実行をですね、今強く指示をして、具体的に進めさせているところです。コーポレート部門も入ってですね、今後引き続きレビューを強化していき、まあ、大きなですね、ロスコンが出ないようにですね、管理を徹底していくということでやらせていただいています。それから一番下にですね、その他のマイナスありますけれども、これもまあ前回ご説明しましたが、水素関連の事業をやってまして、まだまだ研究費が多いということで、まあ、そういった費用がここに含まれているということでございます。それから表のですね、やや上の方にですね、セグメント別のキャッシュフローということで、エネルギーシステムについては214億円のマイナスということで、これも先ほどの送変電配電のところで、まあ、運転資金が悪化しているということで、マイナス方向に触れているということです。16ページがですね、エネルギーシステムソリューションの受注残高でございます。この第三四半期末の受注残高は前年同期に対して約5000億円 30% ほど減ってます。これはですね、新規受注案件に関して、まあ、きちんと適正な粗利が取れるもの、まあ、適正な営業利益が取れる案件に、絞り込んでですね、受注をさせているということで、受注残高自体は減少してございます。それからもう一つはですね、構造改革によって海外事業をなくしてますんでですね、こういったことで受注残高も減っているということがあります。まあ、結果ですね、受注残高自体は減ってますけれども、受注残高が持っている粗利率ですね、こういったものはですね、徐々に改善をしてきてございます。17ページがインフラシステムソリューションの内訳でございます。まず公共インフラですが、社会システム事業の規模増を中心に増収となりましたけれども、 これもですね、緊急対策の縮小の影響、それから案件の構成差もあり減益という数字になってございます。ビル施設についてはですね、売上高は空調収入に増収となり、空調の増収や商工会事業の構造改革の効果などによって、増益を計上しているということです。鉄道産業システム、ここはですね、先ほどご説明しましたようにエネルギーシステムソリューションから産業配電事業の移管がありですね、増収となってございますが、営業利益の方はですね、特に電池とか鉄道、そういったところのですね、競争力強化、将来の競争力強化のためにですね、今研究費を、やや多めに投入してございますんで、そういったことがあってですね、悪化をしてございます。18ページがストレージ&デバイスソリューションでございますが、半導体の方はですね、73億円の減収となっております。ディスクリートは、昨年に対してはほぼ横ばいということですが、システム LSI、これがですね、今盛んに不採算の案件の絞り込みをやっております。そういったことで売上が減ってきていると、収益性を改善させようということです。それから、中国市場、やはりですね、ここ影響がありましてですね、中国市場、およびですね、データセンターの需要もですね、今のところこの瞬間ではですね、少し一服をしてございまして、こういったところがですね、減収の要因になっています。営業損益は226億円の減益となってございます。この中にはですね、後ほどちょっと詳しく説明させていただきますが、ニューフライアテクノロジーののれんの減損、98億円ありますけれども、これをしたことが一つの減益要因になってございます。ニューフレアについてはですね、ご案内かと思いますけれども、特に12月にですね、株式がですね、全体的な株式が下がりまして、ニューフレアの株価も値下がりしたということで、会計基準にのっとってですね、のれんの減損テストを実施して、結果として98億円減損する必要があるということで計上いたしてございます。またそれ以外にですね、この中にはシステム LSI ございますけれども、減収による減益、絞り込みをやっているということでございますが、それからディスクリートではですね、需要は堅調でございますけれども、将来の需要増に対応するためにですね、今設備投資を盛んにしてまして、やや減価償却が先行しているということがあってですね、トータルでは減益になっているという内容です。下の方のハードディスクほかですけれども、こちらはハードディスクとですね、売却した TMC のメモリー製品をですね、ここを使ってまだ海外、特に海外転売してございます。この2つがありますけれども、売上がトータルでは372億円の増収となっています。ハードディスクは企業向けは増収でございますけれども、パソコン向けの市場が縮小していること、あるいはですね、がございまして減収、一方でメモリー製品の転売は増収となり、結果としてトータルでは増収ということになっています。営業損益が137億円の減益となってございますが、メモリ製品は増えてはいるんですけれども、ほとんど粗利がございません。メモリ社から買ってお客様へ届けているということでですね、損益的には、あまり影響ございませんが、ハードディスクで減収による減益影響がありまして、売価も下がってきてもございますので、今サプライヤーさんとですね、コストの削減についていろいろお話し合いをしているところですが、まだ売価ダウンに対してですね、コストの削減が追いついていないというふうな状況になってございます。続きまして19ページ、リテール&プリンティングソリューションとインダストリアル ICT ソリューションでございます。リテール&プリンティングソリューションは、売上高の方はですね、昨年国内のポスの入れ替えが相当あったということで、今年はあまりないということで減収になっています。それからプリンティングの方もですね、若干減収してございます。それから損益の方はですね、 海外リテール事業、海外のポスの方ですね、これが増益にはなってございますけれども、国内のリテールとかプリンティングが、まあ、減収による減益ということで、全体として、9ヶ月では昨年に比べて減益という結果に今なってございます。下にインダストリアル ICT ソリューションを掲載してますけれども、これは増収の効果もございますけれども、システム案件ですね、中身全体的にはほぼ横ばいですけれども、中身的にはシステム案件が増えているということや、あるいは昨年やった構造改革の効果が出てきておりまして、昨年度よりは改善をしてきているということです。それから20ページがですね、その他のセグメントで、ここはパソコンが入ってございます。ご案内のように、我々シャープ様へですね、パソコン事業を譲渡しました。こういったことによってですね、パソコンの売り上げが減っている、一方で損益は改善しているというふうな状況でございます。以上が9ヶ月の概況でございますが、21ページからはですね、18年度見通しの変更の修正のですね、話をさせていただきます。18年度見通しについてはですね、11月の8日にネクストプランをご説明する際にですね、今年度の見通し出させていただいてございますが、若干の変化が、いろいろ変化が生じてきていますので、見直しをさせていただきたいと思います。22ページの表で、真ん中が今回の新しい業績見通しになってございます。一番右にですね、11月8日との差異を記載させていただいてますが、売上についてはですね、インフラシステムソリューションとストレージ&デバイスソリューションで増収になりました。全体としては3兆6200億円と、前回見通しに対して若干の増収を見込み直しております。損益についてはですね、絶対値200億円、前回よりも400億円の減益という数字にさせていただいてございます。ここにはですね、先ほどのニューフレアテクノロジーののれんの減損、あるいはこの産休で計上いたしました送変電配電事業での追加コストの引き当て、こういったものを織り込みまして、11月よりも減益ということで修正をさせていただきます。詳しい話は少し詳しい話は後ほどさせていただきます。それから、営業利益と税前損益の間にですね、営業外損益ございますけれども、ここは特にですね、東芝メモリーの持ち分法の損益、これがですね、550億円悪化 をするであろうという見通しに変更させていただいてございます。東芝メモリー社側の第三四半期決算で、PPA が確定しました。パーチェスプライスアロケーションですね、買収後にやる会計手続きですけれども、これが確定して、加えてですね、第4四半期もですね、かなり売価水準が下がりそうだということも含めてですね、前回から下方修正をさせていただいてございます。なおですね、前回500億円の見通しということでご報告させていただいてましたけれども、今回絶対値でマイナス50億円になるということですが、前回申し上げてなかったんですけれども、若干東芝の方としてですね、PPA の影響が少し大きいかなということで、200億円ほどですね、PPA 対応ということでロスを入れさせていただいてございますので、合わせ持ってですね、350億円の悪化になったということで、ほとんどがですね、サードクォーターの後半からフォースクォーターの価格の変動による悪化というふうに思っていただいて結構だと思います。これを受けましてですね、税引き前損益は対前回で700億円悪化いたしまして、マイナスの1100億円、それから当期純損益は税前が悪化したということで法人税の改善を見込みまして、合わせ持ってですね、500億円悪化の8700億円のプラスになるというふうに修正をさせていただきたいと思います。下段の株主資本でございますけれども、これも当期純損益の悪化を受けて9800億円になるということです。 一応この9800億円はですね、今7000億円の持ち株、自社株買いをさせていただいている最中でございますけれども、一応ですね、3月までに7000億円が終わるという前提で、この数字は作らせていただいてます。フリーキャッシュフローとネット有利主債は前回から変更はございません。23ページがですね、前回見通しとの差異でございます。一番左、前回見通し600億円とさせていただきました。前回の時はですね、273億円の構造改革費用をこの600億円の中に入れてましたんで、これを除きますと873億円、これがネクストプランの前提だという認識で我々もいますし、そういうご説明をさせていただきました。為替で若干改善、円安方向で改善はしておりますが、減収による減益が約100億円、これはですね、やはり中国市場の停滞と、それからあとはハードディスクがですね、やはりデータセンターが今のところ一服感があるということで、売り上げが落ちていることによる影響が約100億あるという見通しを立て直しております。これを合わせもってですね、800億円程度がですね、来年度に向けた出発点なのかなというふうに認識しています。そこから先ですね、一過性の費用とあります。今期、損益認識して大変申し訳ないんですけれども、一つはニューフロヤののれんの減損、178億。先ほど98億3サードクォーターで落としてますけれども、今、ニューフロヤは、減損する前は178億ののれんがありました。それで、これもですね、株価次第でですね、少し、のれんの減損の兆候が出てくる可能性もあるんでですね、今日現在の株価ですと全く問題ないんですけれども、そういうこともあり得るということで、残りの、部分もですね、この中に入れさせて、悪化として見込まさせていただいております。それから、送変電、配電事業の、国内の案件の追加コスト、これを見込みまして、営業利益を200億円と、いうことで、修正をさせていただきたいと思います。はい、特にですね、送変電配電事業における追加コストの引き当てでございますけれども、非常にですね、ちょっと申し訳ないですけど、お客様の名前は申し上げられません。ただ非常にですね、新規性の高い、新しいですね、送配電変電の仕組みでございまして、この10月の末から11月にかけてですね、お客さんと立ち会いをいろいろやらせていただいたところですね、お客様とですね、性能あるいは仕様に関わるですね、齟齬が生じているということが分かりまして、修正する必要があるということで、工期が少し伸びるということでの追加コストと、一応後期が伸びますんでですね、契約上納期、ペナルティをお支払いするということになってございますんで、それをすべてですね、今回損金計上を一旦引き当てとしてさせていただいております。それから24ページがですね、今回の見通しのセグメント別の内訳で、後ほどご覧いただければよろしいかと思いますけれども、一番上段のエネルギーシステムソリューション、これが210億円悪化、それから、中ほどのストレージ&デバイスソリューション、これも210億円の悪化で、合わせもって400億円、下方修正させていただきたいという内容でございます。はい、それから26ページがです、25ページがですね、ニューフレアテクノロジーののれんの減損について少し記載をさせていただいております。第三四半期の実績として98億円減損したわけですけれども、これも東芝がですね、過去にニューフレアテクノロジーのを連結対象に取り込んだという段階で、のれんが発生しておりまして、これについてですね、毎四半期のれんの減損テストをやっておりますけれども、今までは特に何の問題もなかったんですけれども、12月のですね、株価の大きな下落の煽りを受けてですね、ニューフレアテクノロジーの株価も落っこってしまい、 現存の兆候ありということで、一応的確に厳正にですね、現存テストをやらせていただきました。まあ、その結果ですね、98億円、のれんの現存を認識する必要があるという判断に至って計上させていただいてございます。それから第4四半期の中にも残りですね、残りの部分約80億程度、損金に落ちるというふうな見込みをさせていただいてございますが、ニューフレアテクノロジー自体は、まあ、先般もニューフレアとして決算発表やってございますけれども、特にですね、期初からパフォーマンスは変わっておりません、マルチビームシングルビームともにですね、まあ、期初の事業遂行と何ら影響がございませんが、まあ、3月にかけて万が一ですね、また株価の全体的な動きの中でですね、ニューフレアの株価がどうなるかというリスクもございますので、今回はまあやや保守的かもしれないんですけれども、残りののれんについてもですね、全額減損になるとかもしれないということでですね、見込みを入れさせていただいてございます。それから、まあ、ニューフレアののれんに、鑑みてですね、あと何ののれんがあるのかというのを、26ページに記載させていただいてございます。大きくはですね、東芝テックとエレベーターがこういったのれんを持ってます。で、おのおのですね、東芝テックエレベーター社が、これは非上場のですね、販売会社とか、製造会社ですね、こういったものを買収した結果ののれんでございますので、これあえて減損テストの判定をするときに、特にも株価というものは影響されず、その買収した会社の今後のキャッシュジェネレーション能力ですね、これを、まあ、四半期四半期で確かめていくというふうな減損テストになります。おのおの今のところですね、減損になるような兆候はございませんが、一応ご参考のためにですね、掲載をさせていただきました。27ページがですね、東芝メモリーの話でございます。基本的にはですね、連結対象が外れてございまして、持ち分法対象会社になっているんで、我々としてもあまり深くですね、メモリー社の内容を突っ込む、あるいはこうやってお話しすることはできないんですけれども、今回はですね、ちょっと当社になっている影響がかなり大きいものでですね、東芝メモリーに申し出ましてですね、我々から少し内容を説明させてくれということで、この1枚を記載させていただきました。左上がですね、まあ、東芝メモリーの我々に入ってくる持ち分法損益の数字でございます。ファーストクォーターが122億、セカンドクォーターが330億ということで、まあ、順調にセカンドクォーターまでは約450億ぐらいのプラスを計上してきたんですけれども、サードクォーターで377億のマイナスが入ってございます。吹き出しで、その内訳を記載してございますけれども、まあ、通常のパフォーマンスで出てくるところが186億円、それからパーチェスプライスアロケーションでマイナスが出てくるところが563億円となります。米国会計基準上ですね、パーチェスプライスアロケーションが終わったクォーターにですね、過去に遡って全額すべて計上することという決まりになってございますので、563億円一括してサードクォーターで計上をさせていただいてございます。563億円のですね、数字の生い立ちをですね、中ほどに記載しております PPA 影響内訳というところですけれども、PPA 完了に伴って東芝メモリー社としては2011億円のマイナスと、これにまあ税効果が入りますんで、まあ、税後で申しますと1402億円という数字になりましてですね、我々の持ち分が 40% でございますので563億円が我々の持ち分法損益に入ってくるということでございます。それで、一方で、じゃあのれんの残高はいくらがいくらになったのというのが一番下に書いてございますけれども、ベインさんが買収した時点では仮にでございますけれども、のれんを7841億円計上してございました。今回ですね、アロケーションすることによって、棚卸資産、固定資産、繰り延べ税金負債におのおの記載の数字がアロケートされて、残りののれんの残高は3878億円という数字になってございます。 左の下の方にはですね、第一四半期から第三四半期までのですね、ビット成長、それから倍化ですね、これは対前クォーターの、状況を書いてございますけれども、まあ、こういった推移で動いていたということをご参考までにですね、記載をさせていただきました。以上がですね、通期見通しの修正の、ご説明でございます。それで最後のページでですね、29ページでございますけれども、来年度に向けたということで東芝ネクストプランの進捗状況を、記載をさせていただいてございます。まあ、基礎収益力の強化をしていくということで、そこにございますように4つの改革を今進めてございます。まず構造改革でございますけれども、これは来年度これを進めることによってですね、430億円の、まあ、今年に対してのプラス効果を生み出していきたいということで進めてございます。調達改革も同じようにですね、250億円の効果を生み出したいということでございます。営業改革はですね、数字には入れてございませんけれども、まあ、量産系についてはですね、事業をピックアップしてアイデアを創出して、営業の効率化を進めていくということ、それから一番下段にありますけれども、特にまあインデント系、これについてはですね、コーポレートも含めてですね、きちんと売価の適正水準を受注の際にですね、レビューしていくということをもうすでに始めておりまして、かなり厳しい審査をやっておりますのでですね、採算性のある案件を受注していくというふうなことで、まあ、今後も進めていくということです。プロセス改革についてはですね、ユミタ氏を招きましてですね、業務プロセス改革推進部というのを立ち上げております。まず IT 化の前にですね、一回東芝の中の、ビジネスをきちんと整理して、それから IT 化を進めていくというふうなプロセスで今動こうと思っています。ちょっと後先になりますけれども、構造改革についてはですね、先般新人の採用もですね、従来に比べて半減するというふうなことをですね、開示させていただきました。まあ、そういうことで、入社される人員を絞り込むと同時にですね、一番上に書いてございますように、今人員適正化のプログラムを、組合の了承も取れましたのでですね、随時進めているところでございます。それから構造改革の一番下のポチでございますけれども、 LNG、 これはですね、中国の企業に売却をするということでもう契約を結んでございますが、現在アメリカのシフィウスの、承認待ちという段階に入ってございます。以上はご説明になります。ありがとうございます。
当社からの説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方はその場で挙手をお願いします。係の者がマイクを持ちますので、はじめにご所属とお名前をお願いします。じゃあそちらの方。
時事通信の伊藤と申します。最後にご紹介ありました LNG の方なんですけれども、一部アメリカ政府の閉鎖の影響があったりして審査が止まったなんていう企業さんもありましたけれども、その売却の時期に関する御社の方はどうなのかということと、それがその売却完了時期の見通しについてですね、影響が与えるようなことがあるのかどうかという点が一つと、あと東芝メモリの持ち分損益のところなんですけど、その PPA はいいんですが、その第4クォーターのところでのマイナスとかですね、やはりその、浮き沈みが激しいので、あれなんですけども、それやはり 40% の、 その株を持っていると、なかなかその今回売却益が入ってて、全体がものすごい金額になってるんで、そんなにその何ですか、薄まっちゃってるような感じもありますけれども、こう平準化した時にですね、やっぱり数百億円単位でパコンと落ちたりすると結構影響大きいんじゃないかと思うんですけども、その 40% というその比率というのが改めて、何かこう今回のですね、こう市況変化で受ける影響の大きさを鑑みて、何かその、40% で適正な 水準なのかどうかというそこら辺お伺いできればと。
はい、ご質問ありがとうございます。まず LNG でございますけれども、もう基本的にはですね、今米国のシップの審査待ちということでですね、我々の方からクロージングできる時期がいつかという明確なお答えはできなくて、申し訳ございません。確かにですね、アメリカの政府機関がクローズしていたという影響はございます。それで一旦オープンを今しているところだと思いますけれども、我々の方とそれから買収される中国の会社の方にはですね、政府機関が一旦空いたところでですね、質問はいろいろいただいてございます。ですから審査は進んでいるのかなというふうには思ってございます。ただ昨日ですかね、新聞報道の中で、その予算がどうなるかと、アメリカのですね、そこによってはまたクローズ政府機関がするかもしれないとか、そういったお話もあって、昨日の報道ですと、若干明るいニュースなのかなとは思うところがあるんですけれども、ちょっとまたそこはどうなるか。確かにおっしゃるように、審査を進めていただかないとですね、今年度でクローズできるかどうかというのはなかなか難しいところなのかなとは思います。ただ3月末まで、原則は3月末までなんですけれども、会計的にはですね、後発事象で、数字を入れていくということもございますんでですね、決算の数字が固まるまで、いわゆる4月に入って以降もですね、クローズができればですね、損金をですね計上して いけるのかなとは思ってますが、いずれにしても3月末までにですね、ご承諾いただけるのが一番ベストだと思ってます。それからメモリーについてはですね、ご覧いただくようにですね、かなり触れが大きいというところで、今回は特に PPA が3級で終わったということでですね、かなり大きな数字になってございますが、もう一方で売価の話もあります。それで2015年度の後半ぐらいから16年の初めぐらいまでもですね、同じようなことがあってですね、やはりメモリー事業というのはいい時はいいけれども、悪い時はかなり悪化するという事業でございますので、そういった意味でですね、我々も当時財務体質を考えてですね、メモリー事業売却をしようということを決めました。それで、ディールをうまくまとめるためにですね、40% 残したわけでございますけれども、今現在ですね、この 40% どうするかというのはですね、何も結論はありません。とりあえず 40% を持ちます。それで、メモリーもですね、ちょっと今後、東芝メモリーがどういうふうな事業計画を立てていくのかというのはですね、我々も逐一ですね、東芝メモリーの方から状況を取ってレビューしていきたいと思ってますけれども、基本的には、皆さん方も多分感じておられると思うんですけれども、データセンターの需要はですね、これメモリー、あるいはうちが残しておりますハードディスクもそうなんですけれども、これ需要は旺盛だと思ってます。公式的な数字ではありませんけれども、メモリー社の方はですね、ビット成長 40% ぐらいはずっとこうやっていけるというふうな確信もあるようなんで、一時的に悪くなったから 40% をどうしようかという、そういう話にするのかどうかっていうのもですね、ちょっと会社の方としてはよく考えて、将来性はですね、あるというふうには認識をしてございますんで、結論から、長くなりましたけど、結論から言うと 40% どう今こうなったからどうするということは会社としては何も判断もしてませんし、公式的な議論もしてません。
ごめんなさい、1点だけ追加で LNG のところなんです。その一旦再開して時に、その何か問題点が現時点でこう指摘されているとか、そういうことではない？
どこまでこういう場で話していいのか分かりませんけれども、問題点が指摘されているということはありません。審査期間がやはり受理されてから45日は第一次審査でかかるということなんで、内容的にそう止められてしまうというふうな話ではないというふうに、中国の購入先もですね、我々も思ってございます。
他に質問はございますでしょうか。あ、ではそちらの方、3列目の方。
すみません、共同通信の井上と言います。今回の営業利益の下方修正でですね、今期の営業利益の営業利益率のですね、見通しが 0.6 になったと思うんですけど、ちょっとネクストプランの絡みで、専務のご見解をお聞かせいただきたいんですけど、まあ、来期営業利益率 4% 以上、さらに5年後には 8% 以上ですか、非常にハードルが高くなったなと思うんですが、ここら辺の、専務のご見解をお聞かせください。もう一点すいません、構造改革のところで、なかなか詳しくは言えないと思うんですけども、人員適正化の施策とですね、生産拠点再編、子会社再編の、個別計画のところ、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。ネクストプランの前提、そうですね、今200億円に営業利益下方修正させていただくということで、大変ご心配かけて申し訳ございません。23ページですね、この表にございますようにですね、一過性の費用、まあ、NFT ののれんの減損というのは少し、まあ、なんて申しますか、ちょっと社内では交通事故みたいな話で、言ってございますので、これが、まあ、来年度出るということはありませんし、まあのれんについても先ほどご説明しましたように、減損にヒットしてくるようなものは現時点では考えられませんので、まあ、こういったロスはないのかなと。それとあともう一つはですね、総変電配電の引き当て、これがまあ大きくあるわけでございますけれども、今ですね、社内的にはですね、かなりインフラ部門に対しては来年度以降を踏まえて相当シリアスに今持っている受注案件について工程のレビューを、繰り返し行ってくれと。それで、リスクがあるものを早急に出して、まあ、これは会計基準を満たさなきゃいけないですけれども、きちんと今年度中に引き当てを取ってくれという指示をですね、コーポレートの方からしてございます。もちろん、繰り返しますけれども、会計コンプライアンス重視でやってます。そういったことでですね、今、特にまあエネルギーシステムソリューション、火力とそれから電力、この配電事業ですけれども、今全プラントを洗ってございまして、今現在ですね、全部の工程洗ったところ、まあこの工程通りにきちんと進めれば、これ以上のですね、追加コストの認識は必要ないというふうなことで今全社としては理解してございます。ですから、まあこういったこともですね、来期はですね、まあ、多少細かい数字はあるかもしれないんですけれども、大きな内容はないというふうに思ってございますんで、まあ、当然来年度構造改革の費用も出ませんのでですね、800億円の、程度の実力値、ここからまあ来年度1400億円をやっていくということになろうかと思います。前回ネクストプラン立てた時に873億円でございましたけれども、これがやや起こってます。98億円マイナスということで、まあ、約100億円マイナスなんですけど、これがですね、今中国の市場がやっぱり軟化してきているというところがですね、半導体の部門で出てきてます。でこれについてはですね、来年度以降良くなるだろうというふうな楽観視はするなということで、この状況が来年度以降も続くという前提でですね、もう一回事業の中身を徹底的に今見直してくれと。それで、もし必要があればですね、追加の構造改革なり何なりをですね、今期中にきちんと終わらせてくれということをですね、車谷以下でですね、強く事業部門の方には指示をしてございます。ですんで、この100億円もですね、来年度にはリカバーできるような形でですね、今年度終わりたいというふうに思ってます。それから現在行っている構造改革の中身でございますけれども、ちょっとおっしゃっていただいたようにですね、あまり詳しいことは申し上げられませんけれども、拠点の再編については今計画している通りに進んでございます。遅れはありません。それからあとは、まあ、人の削減をやっていくということで、確か約1000人程度の人の削減を 行うということで、今動いてございます。まあ、結果ですね、これも結果次第でご本人の意思を尊重しなければいけないところが もちろんありますのでですね、その数字がどうなるのかというのは今現在お答えできませんけれども、このプロセス自体については11月に発表した時のプロセスが遅れているとかそういうことは一切なく順調に進めさせていただいております。よろしいでしょうか。
はい、では一番前の方。
朝日新聞の内藤です。今の関連でもう少し詳しく教えていただきたいんですが、中国の市況の軟化でですね、追加の構造改革が、あり得るのかどうか考えろとおっしゃって指示があったということなんですけれども、これは具体的にはこのストレージデバイスソリューションで人員削減や拠点閉鎖ということなのか、もう少しそのあたりを詳しく教えてください。
はい、今具体的に影響出ているのはですね、ストレージ&デバイスソリューションのところでございまして、今これもですね、前の前提でですね、構造改革進めてございます。ですから100億円リカバーするためにですね、短絡的にですね、拠点を閉じるとか、人員削減するというふうなことにはなるかどうかというのは分かりませんけれども、ネクストプランの時にですね、4つの、重点事業をですね、定期的にきちんとフォローしていくと、車谷と綱川がですね、システム LSI、ハードディスク、火力、それからモーターの事業だったと思いますけれども、その一つである、システム LSI のところ、それからあとハードディスク、これがですね、市況の変化によって今悪化してきてございますんでですね、2月の中旬過ぎにですね、車谷と綱川のレビュー会議をですね、やることになっておりまして、そこに向けてですね、今事業部門の方が対策施策をですね、詰めているところでございます。
今年度ということはもう残り少ないんですけれども、それはもうあと近々に発表するということなんですか、構造改革の施策について。
何か皆様方にお伝えするような内容があればですね、開示をさせていただきたいとは思ってますが、今のところは全くはすいません、まだ社内ではお知らせされてございません。
では一番前の方、よろしくお願いします。
日本経済新聞の志賀と申します。私から2つほどあるんですけれども、今回追加コスト計上された送変電配電の国内大型案件についてなんですけれども、顧客名等々おっしゃっていただけないということだったんですけれども、もう少しですね、例えばなんか仕様といっても具体的にこんな、なんかソフト面でのなんか改革が必要になったとか、ちょっと詳細もう少し踏み込んでお示しいただけるとありがたいというのが1点と、あと LNG 事業についてなんですけれども、LNG の売却についてなんですけれども、もう CFIUS の審査入っているということなんですが、当初19年からの引き渡し、19年から20年間の引き渡しという計画だったと思うんですけれども、そちらについては何か審査が遅れることによって影響が出たりというのはないんでしょうか。その2点です。
まず LNG の方はですね、持ち主というかその生成所の使用する、法人が、うちであろうが買っていただける中国の方であろうが使い始める時期はですね、何も変わりません。それから送配電のところはですね、これは大変申し訳ないんですけれども、詳細はなかなか申し上げられないんですが、やはりですね、ハードウェアというよりはソフトウェアの関連のところです。かなり制御を高度化しようとしており、お客様の方がですね、しておりまして、そこに対するですね、仕様の、当社とお客様との認識の差異が あったということで、納期LDまで含めて今引き当ての計上をしてございますが、ここについてもですね、もちろん我々に瑕疵があるところについてはですね、最終的に我々が負担をしなければいけないというふうに考えておりますけれども、お客様の方に問題がある部分がもしあればですね、 そういったことはですね、きちんとお客様にご説明をして、まあ、費用負担をしていただくというふうなあのお話し合いはですね、もちろんあの会社としてはさせていただく方向で今進めようとしてございます。
そろそろお時間となりますので、最後に1問もしご質問がある方いらっしゃいましたらお願いします。あ、よろしいでしょうか。それではあの決算説明会を終了させていただきますが、すいません、あの冒頭にあの決算端子の修正についてご説明させていただきましたが、修正についてちょっと改めてあの修正がございまして、この場でご説明させていただきます。大変申し訳ございません。本日の決算端子に加えて、昨年の発表しました2018年度第一四半期と第二四半期も連動して修正があるとお伝えしましたが、この年金費用の、会計基準の変更が第二四半期に行われましたため、第一四半期の変更はあの不要となります。先ほど第一四半期の、比率がですね、もともと 9.3% となっているところがマイナス 18.8% になるとお伝えしましたが、この、修正が、結果不要となりまして、もともとの 9.3% というのが正しい数字となります。大変申し訳ございません。はい、ではこれにて第3四半期の決算の説明会を終了させていただきます。本日はありがとうございました。